お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
ここ最近、日本国内で大きな地震が相次いで発生し、津波警報が発表されるなど、災害をより身近に感じる場面が増えています。一方で、円安などの影響から訪日外国人観光客、いわゆるインバウンドは増加傾向にあります。日本国内ではいつどこで災害が発生してもおかしくない状況が続いています。そうした中、旅行中に災害が発生した場合、言語の壁を抱えながら訪日外国人はどのように行動すればよいのでしょうか。また、災害時の外国人に向けた日本国内のサポートやその課題について、外国人の防災に詳しい明星大学の菊池明義准教授に伺いました。
私はもともとですね、宮城県仙台市にある国際交流協会に長く勤めていて、そこでですね、宮城県仙台市での多文化共生のまちづくりですとか、あとは国際交流のプログラムなどの企画や実施を担当していました。その中でも特に力を入れていたことの一つに防災があります。外国人への防災教育だったりですとか、あとは災害が起きたときに、言語や文化の異なる外国人の支援の体制整備をするといった、活動をしていました。で、そのような経験を踏まえてですね、今は大学で、そういう多文化共生の防災、多文化防災って私は呼んでるんですけども、多文化防災の、研究と実践に取り組んでいるところです。
訪日外国人の方の防災知識について、その日本の災害に対してどれだけ防災知識があるというふうにお考えでしょうか。
そうですね。もちろん人にもよりますし、あと、どちらからいらっしゃるのかなどにもよるとは思うんですよね。とはいえ、やはり、日本が災害が、自然災害が多い国だとかですね、地震がある国だっていうのは、知っている方は多いとは思うんですけれども、それでもですね、やっぱりじゃあ、災害が起きたらどうすればいいのかとかですね、あるいは今、その水害なども多いって言ったことは、なかなか知らない方の方が多いんじゃないかなというふうに思っております。
訪日外国人の方が日本に旅行する前に、日本の災害について事前知識をこう得るためにできることというか、どういった手段でそういう知識を深めることができるとお考えでしょうか。
そうですね。例えば、ちょっと話がずれちゃうかもしれないんですけども、私は今までですね、在住外国人の方向けのその防災情報ということで、地震が起きた時にどうすればいいかとか、地震に備えてどうすればいいかっていったことのビデオをですね、10分ぐらいの番組のビデオを、今まで12言語で作ったりとかして、YouTube で流したりとか、あるいはその、防災のパンフレットを作って、11言語で作ってですね、外国の方に読んでもらうって言ったことをやってきて、それがですね、結構、当時、宮城県仙台市で作ったんですけども、全国で普及してですね、各地からですね、データ提供してくださいとかですね、DVD 譲ってくださいって言ったお話をいただいたんですね。で、その中で、訪日外国人の方にもですね、これを、飛行機の中で見てもらったりとか、あるいはその、入国するときのですね、例えば成田空港とかで見てもらったりとかしてもらうといいんじゃないかっていったご提案いただいたんですけども、はい。なかなかやっぱり、それができたらいいんでしょうけど、なかなか難しいなっていうふうに思っていて、それはね、実務上難しいっていうのもあるんですけども、例えば旅行だと、これから日本でいろいろこう楽しみがあってくる方にですね、じゃあ災害のこと知ってもらうって言ってもですね、これから何かこう楽しいことを期待している人にですね、日本って怖いところだよっていうのを、その知ってもらうっていうのは、なかなかこう積極的に見てもらったりは難しいんじゃないかなっていうのが難しいところかなと思っています。あとはこれは、在住の外国人の方も、そして日本人も同じなんですけれども、いや、そうは言っても別に何も起こらないんじゃないかとか、起きても自分はどうにかなるんじゃないかって、こう、どっかで思っちゃったりすると思うんですよね。なかなかこう、これから日本でいろいろこう、グルメを楽しもうとか観光を楽しもうっていう人たちに、災害のことを、学んでもらうっていうのは、なかなか難しい取り組みだなというふうには思っています。何かこう、すごくコンパクトな情報で、少しもう、2、3分でもいいから見てくださいみたいなものがあるといいかもしれませんね。
実際にですね、訪日外国人の方が旅行に来たとして、その旅行中にもう地震や津波が起こってしまったっていうケースが発生した場合に、言語の壁がまずあると思うのですが、その訪日外国人の方自身は、そうやってこう起こってしまった災害に対して、どういった対応を取ることが可能だとお考えでしょうか？
そうですね。まずは、よく言われるのが、ストック情報とフロー情報がないっていうのもよく言われるんですね。ストック情報っていうのは、例えば、海の近くにいたときに地震が起きたら、まずはとにかく、なるべく高いところに逃げる、高台に避難するっていったことが、まあ、日本人だったらそういう知識が頭に入ってストックされてると思うんですね。まあ、そもそもそういう情報のストックがないわけです。外国の方はですね。例えば、地震が起きたら慌てて外に飛び出さないで机の下に潜る。これはもう日本で暮らしてる、長く暮らしてる人だったら、もう当然知ってるストック情報なんですけども、それがないんですよね。で、またですね、例えば、海の近くで地震が起きて、防災無線でですね、今すぐ高いところに逃げてください、高台に避難してくださいとかですね、テレビでアナウンサーの方が高台に避難してくださいって言ってたとしても、日本語では言葉の壁があって、情報が伝わらないかもしれません。で、そういうですね、今度その、フロー情報が得られないっていうですね、問題があるんですね。なので、ストック情報がそもそも不足してますし、フロー情報も得られない。言葉の違いによってですね。なので、二つの意味で情報がやっぱりないので、外国の方はですね、避難で逃げ遅れてしまったりとか、いう可能性が出てくるかなと思います。なので、まずは、周りのですね、日本人の、行動などを、まあ、観察してですね、まあ、それに従って一緒に避難するっていったことは現実的かなというふうに思いますね。
災害が発生した際に、またこれも言語の壁があると思うのですが、その場にいる日本人として、その訪日外国人に対してどういった対応ができるか、そのまず何を伝えるべきなのか、その優先順位というものを教えていただきたいです。
そうですね。まあ、まずはやはり、まあ、慌てて行動しないっていうことで、安心、まずは、あまりこうパニックになっている可能性もあるので、落ち着いてもらうということで安心してもらうっていうのも一つですし、あとは、具体的にどうすればいいかっていうことがわからないと思うんですね。なので、どうすればいいかっていうことを、まあ、優しい日本語だったり、ジェスチャーだったり、あるいはこう、アプリとか使って通訳、翻訳アプリを使って伝えたりとか、あるいはもう、手を引っ張るでもいいと思うんですよね。一緒に逃げようねって言って。なので、まあ、何らかの形で、どうすればいいかを伝えるっていうことがとっても大切なんじゃないかなというふうに思います。例えば、高台に避難してくださいではなくって、高台に逃げてくださいっていう、まあ、優しい日本語ですよね。
災害時の外国人に対する日本国内のサポートとして、具体的にどのようなものがあるか伺いました。
最近はですね、テレビでもですね、多言語で情報発信したりですとか、優しい日本語で情報発信するっていったことが、いろいろと取り組みとして広がってきていて、まあ、能登半島地震でもですね、そのような取り組みがたくさん見られたところです。まあ、あとは、防災アプリのですね、セーフティーティップスっていうのがあるんですね。これが多言語で情報を提供してますので、本当は、訪日外国人の方にもですね、そういうセーフティーティップスとかをですね、ダウンロードしていただくと、いいんだろうなとは思うんですけども、なかなかやっぱりちょっとダウンロードにまで至らないっていうのもあるのかなというふうには思っています。あとは、NHK ワールドなどがですね、災害時にはその多言語での情報発信を行うようになっているので、まあ、そういう NHK ワールドなんかにアクセスしてもらうっていうのも一つ方法としてあるのかなと思います。あとは、やはり、例えば旅行会社ですとか、あるいはそのホテルですとか、そういう、インバウンドを支える人たちですね。まあ、そういう人たちが、いざという時に、その多言語での情報提供などができるような体制を作っておくっていうことも一つだと思うんですよね。まあ、もちろん、バックパッカーの方ですとかですね、個人客にもいらっしゃるので、 自治体とかですね、地域の人たちがそういうことを意識するってことももちろん大切なんですけど、そういう旅行とか観光に関するですね、企業さんなどもですね、いろいろこう取り組みをしてもらえるといいのかなと思います。
訪日外国人の方の出身国によっては、そういう地震、津波とかの災害を全く経験したことがないという方もいらっしゃるかと思います。そういったこう異なる言語、文化、土地柄を持つ訪日外国人に対する災害が発生した際の翻訳、通訳、またメンタルケアだったり、そういうサポートは現状として十分であるというふうにお考えでしょうか？
いえいえ、まだまだ足りないと思いますね。インバウンドがすごくこう増えている中で、なかなかその、増やすことは、もちろんね、皆さん一生懸命なさってるんですけども、じゃあ何か起きた時にどうすればいいかっていう取り組みは、まだまだ課題が多いんじゃないかなというふうに思います。まあ、あと、帰宅困難者の方とかですね。何か旅行してて、帰宅困難になってしまって、まあ、ホテルどこだったかわからないとか、避難所どこに行けばいいかわからないとか、そういう適切な情報提供ですとか、サポートっていうのはまだまだ課題が多いんじゃないかなと思います。
菊池准教授は、災害時の SNS を含む情報通信技術の活用は外国人にとってリスクもあると語ります。
これは東日本大震災の時もそうだったんですけども、例えば X、ツイッターなどでですね、外国人に関するデマがかなりすごいスピードで広がったりしました。位置情報サービスなんかもですね、例えばある特定の避難所とかをですね、示してしまって、そこに行けばいいんだって言って、もうインバウンドの人たちがみんなそこに行ってしまったらですね、多分その避難所パンクしちゃうと思うんですよね。なので必ずしもですね、ICT の発達っていうことがいいことばかりではないっていうことは、やっぱり私たち認識しておく必要があるのかなと思います。
インバウンドと防災についての菊池明義准教授へのインタビューでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。